続いての話題としまして、国連安全保障理事会、アメリカ時間ニューヨークにね、国連安全保障理事会ありますけれども、その22日、金曜日ですね、アメリカ時間の金曜日22日に、アメリカと欧州連合等々がですね、提案をしたパレスチナ自治区、ガザ地区における持続的な即時停戦、この必要性を呼びかけるということになり、米国がこちらね、提案をしたということで、初めて即時停戦、イスラエルに対して即時停戦の必要性、これをね呼びかけるという決議案、こちらを出したわけなんですけれども、常任理事国である中国とロシアが拒否権を行使し、決議案は否決ということになりましたが、理事国15カ国のうち日本を含む11カ国が賛成に回り、拒否権を持つ中国とロシア、そしてアルジェリアの3カ国が反対、ガイアナは投票棄権したということなので、一応まあ理事国15カ国中過半数はね賛成に回ったということですが、拒否権を持っている中国とロシアが反対に回ったということで否決ということになりました。改めて国連のね安全保障理事会というものの構成、確認をしておきたいと思いますが、まず常任理事国というのが5カ国あり、まあ、P5 って呼ばれています。アメリカ、フランス、イギリス、ロシア、中国の5カ国で、第二次世界大戦の勝者、ですね、第二次世界大戦に勝った5カ国によって常任理事国というふうになっております。またこの常任理事国5カ国は、国際的に原子力爆弾、これをね保有することを、まあ、ある種国際法的に国際的に認められた5つの国ということですね。実際はね北朝鮮核保有してたりとか、あるいはインドパキスタンが核保有を宣言していたりとか、あるいはかつて南アフリカがアパルトヘイト政策をやってる時に世界からねソース感食らってた時に、こっそり核兵器を持っていたとか、あるいはまあイランとかねイラクとか、あそこら辺核兵器保有疑惑の国とか、イスラエルとかね、まあいろいろとあるんですけれども、まあ、P5 のこの国連の、常任理事国については、核兵器の保有というものが、まあ、国際的にも認められていると、受け入れられているという国でもあり、この5カ国は、まあ、常任理事国として、安全保障理事会に常に議席を保有し、そしてこの5カ国のうち1カ国でも拒否権、拒否すると、国連の安全保障理事会の決議が通らないという、まあ、拒否権も、ベトと言いますけどね、拒否権も保有しているということです。で、この常任理事国5カ国以外に、まあ、常任がいるのであれば、非常任理事国ということで、2年ごとに、2年ごと、2年任期で、2年任期で非常任理事国というのが10カ国あります。で、今、日本もね、非常任理事国として参加しており、日本は、一番数として、非常任理事国の回数、ほぼね、一番多いぐらいの、一番多いはずだったかな、国ということで名を連ねておりますけれども、他にもね、例えば、インドとかブラジルとか、まあ、こういった国々なんかもね、非常任理事国の常連として、いる国々ですけれども、この非常任理事国に関してはですね、まあ、非なので、常任ではないので、まあ、2年やったら1回パスしなきゃいけない。続けて連続で非常任理事国になり続けるっていうことができないっていう制約があったりとか、あと当然ですけども拒否権については保有していないということになりますので、なので15の国連安保理を構成する国のうち14カ国が賛成しても、例えばロシアが反対、あるいはアメリカが反対って言ったら、まあ、それだけで、決議案が通らないということになります。で、今回はですね、常任理事国の中国とロシアが拒否権を行使したということですが、今回アメリカが提案した決議案の中にはですね、民間人保護や人道支援を目的とした即時停戦が必要不可欠だと記載し、すべての人質解放に結びつく停戦を実現するための外交努力を呼びかけたという内容になっておりますが、こちらね、アメリカの決議案としてはイスラエルに即時停戦を要求する内容ではなかったということで、この決議案ではですね、まあ、 ロシアのネベンジャ国連大使、安保理は米国の4回にわたる拒否権行使により停戦を要求する決議を採択できないまま半年を迎えようとしている。我々は停戦を求めない無意味な決議は容認しないということで、まあ、これまでですね、アメリカはこのガザの問題についてはイスラエル側に結構立って行動していて、その結果安保理の中でアメリカがこれまでずっと拒否権を行使してきていたんですよね。で、今回即時停戦を要求するのではなくてですね、あくまでその必要性を呼びかける決議案ということで、なんだそれっていう反発をロシア中国は持って、そんな中途半端なことして何か意味あるんかと、アメリカのね政治的なポーズに我々は付き合うつもりはないということで、拒否権を発動したということになっております。なのでアメリカとしてはですね、今までどちらかというとイスラエル寄りではあったんですが、ここ最近、そのイスラエル寄りの姿勢に大きく変化が出てきているという状況でございます。イスラエルのですねネタニヤフ首相、今、ガザ地区のですね最南部であるラファに地上侵攻をしようという動きを見せております。で、それをどうにか止めたい、そこはやりすぎだってこうアメリカも今思うようになっており、このラファへの地上侵攻をめぐってアメリカとイスラエルで意見対立が先鋭化しているという状況でございます。今週末からですね、複数の枠組みで高官同士が協議し落としどころを探っているという状況でございますけれども、今ねブリンケン国務長官がイスラエルを訪問して、ここどうやっていくのかということ、まあ、その話を今進めているという状況でございます。なのでなかなかですね、全然このイスラエルのガザ地区の問題、イスラエルパレスチナの問題というものは全然こう前に進んでおらず、休戦交渉もですね、仲介国のカタールで18日に再開したんですけれども、なかなかこれが前に進んでいないという状況の中、ハマス側はイスラエル軍のガザ撤退を主張しつつ、その一方でイスラエル側はラファに地上侵攻するということのね計画、それを考えているという状況になってしまっており、今後このイスラエルガザ地区の問題、パレスチナ紛争どうなっていくのかというところについてですね、全然先行き見通し明るい話が出てこないという状況でございます。